今日の説教の箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はマタイの福音書26章36節から46節、マタイの福音書36節から26章の36節から46節となります。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て彼らに言われた。私がそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼブダイの子2人をと一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみにもたえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れて行き祈って言われた。我が父をどうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたもや眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。私はこのメッセージの準備してましてですね、昨日、1週間の疲れがあったんだと思いますけども、本当に眠たくて眠たくて仕方がなくてですね、この箇所を準備してね、なんでこんなに眠たいんだろうと思うほどだったんですね。でも眠気を我慢すると心臓がもう苦しくなってきてですね、もう本当に苦しかったんです。もう眠気を我慢しようとすればするほど心臓が苦しくなって、もう本当にこう心臓が打ってですね、どういうことなのかなって思うほど大変でした。まあそれはそういうことでしてですね、最後の晩餐の後ですね、イエス様は弟子たちと一緒にオリーブ山に行って、オリーブの木がいっぱいあってですね、このゲッセマネって言いましたんですけど、実はゲッセマネって書いてあるんですね。カムチャツカ半島と同じようにですね、ゲッセマネっていうのは本当らしいです。それでゲッセマネというところに祈りに行かれます。そこは油を絞るね、ところであったと言われるわけですけれども、イエス様がエルサレムに来るたびにそこで祈りの時を過ごせられたところだと言われます。このゲッセマネの祈りこそイエス様の生涯における最大の戦いの時でありました。それはイエス様にとって最大の誘惑の時でもあったからです。実はですね、この初代教会時代、ギリシャ文化圏にこう伝道を弟子たちはしていくわけですけれども、このゲッセマネのイエス様のこの苦しみを伝えるということはですね、彼らにとって一つの葛藤であったとも言われているのです。どうしてかというと、このイエス様が十字架にかけられる前、捕らえられる前に本当に苦しんだということをギリシャ人たちに話をするとですね、なんだイエス様で大した人間じゃないじゃないかと言われたということなんです。どうしてかというとですね、ギリシャにはソクラテスという偉大な哲学者がおりました。そして彼は哲学を説いてですね、権力者たちの無知を、明らかにしていたために、結局死刑に処せられることになるわけですけれども、彼はですね、死刑になる前にね、の夜とかにですね、弟子たちをこう集めるわけです。集まってきた弟子たちに、死を恐れることはないのだということを、哲学的な思弁によってですね、哲学的な伝承によって死というものを恐れるに足りないんだと。それはあたかも眠るかのようなものであると。人間は眠ることを恐れない、それならば死も恐れることはないのだということをですね、いうことが説いてですね、そして自ら毒杯を仰いで 処刑されるわけです。まあ、そのことが、まあ、ソクラテスの弁明などの本にあの書いてあるわけですけれども、当時のギリシャ世界ではよく知られたことであったわけです。そうするとですね、そのソクラテスは死を超える哲学的なこう力を持っていた。で、しかしイエスは死を前に恐れをものいている。するとソクラテスの哲学を捨ててイエスの宗教をですね、信じなければいけないというようなことはどこもないじゃないかというふうにギリシャの人たちにこう反論される。でそれで、ギリシャ世界にイエス様を伝えた人たちの中にはですね、このゲッセマネの園におけるイエス様の苦しみを伝える語ることを躊躇した人たちもいたということなんです。皆さんどう思いますか。日本でも死を恐れぬ心っていうのは武士の世界ではずっとあったわけですね。今から百数十年前が一緒になりました。ソクラテスはイエス様よりも偉大だったんでしょうか。そういうふうに質問された皆さん、どういうふうに答えますか。また長崎にはですね、豊臣秀吉の迫害によって殉教した26人の殉教者たちの記念館がありますけれども、またそれ以外にも多くの方々が戸塚豊臣秀吉あるいは徳川時代に迫害によって命を落としています。彼らは永遠の希望を告白しながら死んでいくわけですけれども、どうしてイエス様はここでこんなに苦しんだんだ、どういうふうにお考えになるでしょうか。また質問されたらどのようにお答えになるでしょうか。このイエス様の苦しみというのは一体何だったのか。それは私自身にとっても長く謎であったんです。どうしてイエス様はもっとかっこよく言ってくれなかったんだろうかと思ってたんですね。どうしてもっとかっこよくパンと受け止めてねえ、そうしてくれた方がなんとなく分かりやすいような気がするわけです。しかしそこにはイエス様が本当に苦しまれた2つの理由があるように思います。それはですね、まずイエス様だけが死とは何かということを本当にご存知だったからです。ソクラテスのように哲学的思弁、哲学的弁明によって死を理解し、生きている人間が死について考えた死というものではなく、ソクラテスは生きている人間が考えた死だった。しかしイエス様は死そのものが 何であるのか、特に罪によって与えられる死というものが一体どういうものであったのかということを現実的にご存じでありました。イエス様にとって十字架の死というのは罪人の死である。全人類の罪を背負う死でありました。それは父なる神様との関係の完全な喪失、神の子としての実存を完全に失うことであったのです。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様は伝道生涯の初めにですね、洗礼者ヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けられました。その時に天から声があったんですね。これは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。本当に神様が本当に大喜びになった、イエス様に対してですね、そういう御子を父なる神様からお受けになった。もう溢れるような神様のですね臨在に満たされ、まさに父なる神様と一体としての実存を持っておられたのがイエス様だったのです。しかし十字架の死を受け入れるということは、イエス様にとってこの神の子としての実存が引き裂かれ、それを失い神の子であることを失うことであったのです。そして文字通り地獄の底に落ちることでありました。十字架にかけられて殺されて、それで天国に行くっていう希望を持ってイエス様は進まれたのでありませんでした。長崎の26人の殉教者たちはここで豊臣秀吉に仮に殺されても、でも私たちは天国に行くのだと言って、その死を受け入れ神様を賛美しながら死んでいきました。しかしイエス様はここで十字架に殺されたら天国に行くんじゃなかった、まさに地獄の底に行く、永遠の眠りにつくのでもない、まさに本当に全ての呪い、罪の全ての呪いを受けて神様との完全なる関係の喪失、それを経験するために行かれたのです。罪のないイエス様が大罪人イエスとして、人類史上最大の極悪人として裁かれる、地獄の苦しみを受けるのです。イエス様はこのことを誰よりも いえ、ただ一人知っておられました。だから私たちがなぜと思うほど苦しまれたのか、その苦しみは私たちには分からないかもしれない、分からないことで、また私たちがその苦しみを分からなくても済むようにイエス様はそれを受け入れてくださったのです。二つ目の理由はですね、イエス様自身の中にあるあった選択という苦しみであったのです。イエス様はですね、この十字架という苦しみの杯を受けずに済む方法はないかと当然お考えになったわけです。次のところ、あの来週のところに出てきますけれども、父にお願いして十二軍団以上の大軍をですね、天使の軍団をお使わせいただくことはできないとお前たち思うのか、イエス様におっしゃった。つまりイエス様は願えばですね、ローマの十二軍団以上の天使の大軍を呼び寄せて、悪によってこの世を支配する者たちをですね、この世を支配する悪を、またそれによって生きる者たちを全て滅ぼすことだって願えばできたんです。それはイエス様にとって最大の誘惑だったんです。イエス様が伝道を始められた時に悪魔がやってきてイエス様を誘惑します。もしあなたが私を卑劣して拝むならば、この世界中の権力と栄華の全てあなたにあげる。しかしイエス様はそれを退けて、ただ神様にのみ使えようと、ただ主の教えだけを廃止、これに使えようと書いてあると言って、その悪魔の試みをですね、退けられるわけですけれども、ここでさらにそれ以上の試みをイエス様をお受けになるのです。それは天使の大軍を父なる神様から呼び寄せて、そしてこの悪に満ちるこの地を滅ぼしてしまう、そういう誘惑であったわけです。イエス様は弟子たちにですね、誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってみなさいと言われましたけれども、この誘惑をイエス様ご自身が弟子たちよりもさらに強く感じていらっしゃった。イエス様のゲステマネでの祈りの格闘、それはまさにこの誘惑との戦いだったのです。またこの誘惑があったから苦しかったのです。父なる神様の御心に従い十字架の死を受け入れるか、それとも天使の大軍を引き寄せてこの世の悪を打ち滅ぼすか。イエス様祈られました。我が父よ、これはまさにですね、あの英語で言ったらダディっていう言葉なんですね。お父さん、子供が父親に向かってお父さんっていう、そういう呼びかけなので、お父さん、できるならこの十字架という杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願いのようにではなく、あなたの御心のままをなさってくださいという、二つの反する思いの中でイエス様は本当に引き裂かれていたのです。そして三度祈られたと言いますけども、この三度というのは徹底的にと、存在をかけた徹底的な祈りであったということです。何時間も祈られたのです。しかしペトロたちはですね、眠ってしまいます。イエス様は言われました。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていくことができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですと言われました。この1時間という言葉はですね、あの別の解釈だと2時間という、今の時間の感覚でいうと2時間という言葉でもとも解釈されるそうですけれども、こんなにですね苦しんで本当に大声がして叫びながら祈っていらっしゃるイエス様が目の前にいるんですね。だけど弟子たちはどうして寝ちゃったんでしょうね。それは謎です、ある意味で。しかしそれは彼らの心で罪が覆っていたから、イエス様のその苦しみを本当に自分の苦しみとして見ることができなかった。彼らの心がイエス様の苦しみを見ること、神の子の苦しみを見ることを拒んだんです。だから彼らはイエス様の姿を見ることができなかった。イエス様は言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。しかしこの言葉は弟子たちに向けてではありましたけれども、イエス様ご自身が自分に向かって発せられた言葉でもありました。 だから先ほども言いましたように、誘惑と戦い、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っておられたのはイエス様ご自身だった。さらにですね、心は燃えていても肉体は弱いのですという言葉は、この訳はですね、必ずしも正確ではないということです。心と訳されているのはプニューマという言葉ですが、これは霊という意味です。それは取りも直さず神様の霊であります。また肉体というのはと訳されているのはこのサルクスという言葉ですが、これは私たちの心を含めたこの肉の身という意味なんですね。肉という意味なんです。つまり神の霊はこのことを進めようとしている、イエス様の十字架の技を進めようとしておられるけれども、人間の肉は弱いんだ。これはイエス様の告白の言葉でもあるのです。イエス様は 100% の神であり、また 100% の人間である。これは 50% ずつということではないのです。 50% ずつだったら神様の熊のことも半分しかわからない、人間のことも半分しかわからないですよね。 50% ずつだったら。だけど神様の御心も 100% わかる。神様の性質を 100% 持ち、また人間の性質を 100% 持った方であった。それぞれ 100% の性質を持ちであったために、このゲッセマネの祈りでは実存が築かれるような苦しみを経験なさったのです。そしてついに全人類の罪の贖いとなる神の子羊としての道を選び取られました。父なる神様の御心に従い、その最愛の父との完全な断絶の道、悲しみの道、絶望の道を選び取られました。それは私たちを滅ぼさないためでありました。私たちを愛してくださったからです。しかしこのイエス様がですね、ペテロたちに言われた印象深い言葉があります。それは私と一緒に目を覚ましていなさいという言葉です。私と一緒に目を覚ましていなさいという言葉です。この苦しみの祈りをしているとき、目を覚まして見ていてくれとイエス様はおっしゃったのです。私と一緒に祈っていてくれとおっしゃった。皆さん、イエス様はね、これからペテロがどうするかってもう知っておられたんですね。もうすでにあなたは鶏が鳴く前に私のことをちゃんと知らないというだろうと、もうすでに予告しておられました。もうすでにイエス様がはですね、ペテロが自分を否定することをご存知でした。しかしそれでもなお私と一緒に目を覚ましていてくれと、私と一緒に祈っていてくれとおっしゃったんです。どうでしょう皆さん、これからですね、自分のことを知らないっていう、あのやつは知らないっていうことが分かっている人にですね、私と一緒に祈っていてくれ、私のために目を覚ましていてくれと私たちは願うでしょうか。しかしイエス様はそのようにおっしゃった。そのように本当に願われたのです。自分と最後まで運命を共にする者としてペテロ、そして弟子たちを見ておられるからです。この関係は永遠の関係だからです。たとえ一時的に切れたように見え、ペテロは絶望するかもしれない。しかしイエス様は、このイエス様とペテロの関係は永遠の関係だということを知っておられたのです。こんな危機的状況の中で眠ってしまうようなペテロたち、しかしイエス様はなお彼らを求め続ける、なお彼らに私と一緒にいなさい、私と一緒にいてくれ、私と共に目を覚ましていなさい、一緒に乗っていてくれとおっしゃったのです。これは取りも直さずですね、イエス様が実存をかけた祈りをしていらっしゃるときに眠ってしまい、そしてイエス様を否定してしまうようなものに向かって、私はあなたと共にいるぞと、永遠に共にいるぞとおっしゃっているということであるのです。十字架という神の子の実存が引き裂かれ、失われる絶望の中にあって、なお切れないものがあったのです。それはイエス様とペテロをはじめとする弟子たちとの関係でありました。十字架が全てを切ってしまう、全てを絶望に陥れてしまう、しかしそのような中でなお切れない関係があった、これを愛というのです。 イエス様の愛は絶望し殺されても絶対に消えることのない永遠の関係でした。この方の愛が私たちを握ってくださっている。私たちも人生の道のりで失敗することあるでしょう。イエス様につまずくことがあるかもしれない。イエス様を知っていたはずなのに絶望することもあるかもしれない。全てが分からなくなることもあるかもしれない。しかしそんな者たちをイエス様はなお求め続け、私と一緒にいなさい、私と一緒に目を覚ましていなさい、私と一緒に祈りなさいとおっしゃっているのです。この方の愛が十字架の絶望と死をくくり抜けて永遠に私たちを握り、私たちを生かすのです。眠ってしまい誘惑に陥ってしまった私たちを救ったのです。お祈りしましょう。天のお父様、主イエス様、あなたの大きな愛を心から感謝いたします。今まさに十字架に向かって本当に実をかけた苦しい祈りを超えていかれたあなたが私たちを永遠に握ってくださっていることを感謝いたします。私たちは本当に眠りこけてしまい、つまずいてしまい、失敗してしまうようなものたちありますけれども、しかしあなたはそれでもなお私たちを求め続け、私のそばにいろと、私と一緒に目を覚ましていろと、私と一緒に祈り続けろとおっしゃってくださったことを本当に感謝いたします。主様、私たち自分の意思の力でそのことをなすことができるとはとても思いませんけれども、主様、本当にあなたの力によって、聖霊の力によって、私たちも本当にあなたと共にいることをできるものとなることができますように助けに導いてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。